桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは、桜井昌司です。クリスマスも2日後ですけども、皆さんどんな予定があるでしょうか。私思い出す、今はねそのちゃんと奥さんがいますんで、彼女と一緒に過ごせばいいって言われてたんですけど、社会出てきた頃はですね、こういう何かのイベントがあると辛くて寂しくて、なんていうんですかね、一緒にいる人が欲しいななんて思ったことを時々思い出します。皆さんにとってですね、このクリスマスがいい時間であればいいなと思ってます。で今夜はですね、以前に私の曲ばっかり聴いてもらったことがあったと思うんですけども、もう放送終了も近いんで、もう一度ですね今夜はゆっくり曲を聴いていただきたいなと思ってます。でまず最初にですね、帰ろう帰ろうという歌を聴いていただきます。この歌はですね、文字通りその刑務所にいて、経験したこと、千葉刑務所のこう東側の車房に入ると道路が近いもんですから、子供の声とかですね大人の声、遊ぶ戯れる声なんかよく聞こえたんですよね。でそういう声を聞きながら、あ、社会帰りたいななんて思いで作ったのが帰ろ帰ろって歌です。まずこの歌から聞いてください。
帰ろ帰ろ格子の窓、夕日が染めれば遠いふるさと思い出す。帰ろ帰ろ見えない街に、子供の声だよ、あばよさよならまた明日。帰る人のいないうちは明かりもつかない、声もない、売れたままの柿の実が夕日に染まって、人恋しい人恋しいと思えている。帰ろ帰ろふるさとへ帰ろ帰ろ帰ろ、明日は帰ろ。帰ろ帰ろ格子の窓に、一番星見つけて遠いふるさと思い出す。帰ろ帰ろ届かぬ空を、鳥も飛んで帰るよ、そっちが俺のふるさと。帰る人のいないうちは一人ぼっちで音もない、庭に枯れたカンナの花が風に吹かれて、人恋しい人恋しいと揺れている。帰ろ帰ろふるさとへ帰ろ帰ろ帰ろ、明日は帰ろ。 格子の影落とせば帰れぬふるさと思い出す。
帰ろう帰ろうでした。もう帰ってきてね20年になりまして、あの時本当に懐かしいなという時々本当に思い出します。あの先日刑務所に入る夢を見ましてですね、あれなんで1年ちょっと刑だったんです、なんでか分かんないんですけど、でもですね何を思ったかと言いますと、今冬だよね、冬ちょっとまずいんでもう少し伸ばそうかなって、嫌とは思わなかったっていうのはなんか自分らしいなと思いまして、1年ちょっとだからもうちょっとあったかくなってから入ろうかなと思ったってありまして、なんかちょっと本当にやっぱり俺って刑務所慣れしてるなと思ったことあります。で2曲目はあの母ちゃん、この歌はあの一番最初に作った曲でしてですね、もう何年になりますかね、で母は1976年に亡くなりました。もう子宮がんと知らされましてですね、まあ、最後は成田の日赤病院で亡くなったんですけど、社会に帰った後、まあ仕事で成田行ってね、その日赤病院を沸き取った時本当こばばばっと涙が出てきましてね、あの何て言うんですかね、息子が殺人犯だと知った時知人の家の2階で動けなくなったって言ってましたですけどね、そういうそのストレスとかそういうもんでね、その自分が殺したのか同じだなっていう気持ちをこうこの歌を歌ったり聞いたりすると思うんですけど、その母の痛みってのは今も続いてます。まず母ちゃんを聞いてください。
母ちゃんあの日また来るよと残していった言葉は昨日のことのように覚えているよ。僕が手錠されてからいろんなことがあったのに、悲しみの晴れる日を待ったろうに、うつむいた背中に苦しみを背負ったままで、うつむいた背中に悲しみをこらえたままで、待ちわびて待ちわびて行ってしまった。母ちゃんつぶやけば夕日の中を歩く姿が見える。母ちゃん母ちゃん母ちゃん母ちゃん、もう一度その手に触れたかったよ。母ちゃんあれは初めての面会だった。ボロボロと涙こぼすだけだったね、泣き笑いしたね、きっと僕の幼い日を思い出して見つめてた。汚れてる僕のことを責めもせずに、信じてると言ってた微笑んだ瞳が言ってた、信じてると言ってた潤んだ瞳が言ってた、それなのに待ちきれず言ってしまった。母ちゃんつぶやけば風の中に優しい声が聞こえる。 母ちゃん母ちゃん母ちゃん母ちゃん、もう一度障子と呼んでほしい。
母ちゃんを聞いていただきました。母が亡くなっても40年なるんですよね、考えると。でもその今でもその同じように、痛みを感じるっていうのはですね、やっぱり親孝行っていうのはね、親孝行はしちゃいけませんね。皆さん、親の生きてる方本当に大事にしていただきたいなと思いますね。でもう一つに、今度はですね、声が聞こえるっていう、親父の歌です。で、親父っていうのは、まあ、その母親にも、1991年に亡くなったもんですから、その千葉刑務所へも何回も面会に聞きましてですね、お前が帰るまで待ってるよとか、生きてるよとかよく話してまして、あるいは通勤電車でね、指さされてつらかったって、あれが人殺しの親だなんて言われたよって、でもう帰れなくて暴れ足で寝たよなんて よく話してたんですけど、まあそんな思いを作ったのがこの声が聞こえるという歌ですので、聞いてください。
あれが人殺しの親だと、刺される指に顔を伏せて、駅のホームを通勤電車を逃げて歩いた後、怒りを捨てるように父は話した。いつか父の手を握って苦しい思いみんな聞いて、俺が幸せ作ってみせると胸に秘めてたのに、待って待ちわびた25年目の春に、父シスの電報が無造作に届いて、時が止まってうつろに夢が消えてゆく。お前が帰るその日までは生きているきっと待っていると、お前のためにボロ家だけど守っているからと、いつも会うたびに言っていたのに、昨日父死んだと電報の文字は胸に刺さって、いつしかあの日の父の声になる。あの日逃げて歩いた駅に立って、ご通行中の皆さん、どうかどうか無実の息子を助けてください。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。父の祈りの声が。聞こえる声が聞こえる声が 聞こえる。
声が聞こえるでした。まあ親父はまあ、お酒が好きでね、まあ、私の再審や裁判の運動などでよく東京 その支援してくれる救援会の事務所に通っていましてですね、父ちゃんって、まあ、みんなに愛され可愛がっていただいたんで、その点ではちょっとおふくろと違って救われるんですよね。で最後はなんか寄って自転車に乗って転んで足を折って、今はもう亡くなりましたけども、日本の牧場病院ってとこで亡くなったんだって言いますけどね、やっぱり親父のこともこう思ってね、時々自分がこう酒飲んだりすると飲ましてやりたかったなと思うんですよね。本当にこう親不孝ってのはいつまでもたたるなって、多分自分が亡くなるまでこう両親のことは考えるんじゃないかなと思ってます。ところですね、まあ、私にはその恩人っていうのはたくさんいまして、次は5月の空にっていうのを聞いていただきたいと思います。これは救援会東京都本部で専従者として働いていた高橋勝子さんの5月の誕生日にこう書いたものです。で高橋さんはですね、まあ、肝っ玉母ちゃんという、私より一つしか上ではないんですけども、本当に肝っ玉母ちゃんというこうふくよかな女性で、まあ、私にとって本当母であり姉であり家族のような存在で、父の面倒を見てくれました。その人の誕生日に送った歌で5月の空に聞いてください。
5月の空はどこまでも澄んで、あなたの心を映したように、晴れた日はなんて心楽しい、生きる命の歌があるから、あなたにほんの短い手紙を書いて、5月の空に愛を飛ばそう。5月の空は若葉が燃え立ち、あなたの生まれたあの日のように、雨の日はなぜか心優しい、命芽生える今日の喜び、あなたの誕生日には会いに行って、5月の空に夢を語ろう。5月の空は雲も優しく、あなたが微笑み浮かべたように、風の日はなんて心浮き立つ、流れゆく者たちに出会いあるから、あなたに会えた幸せ思いながら、5月の空に命燃やそう。
5月の空に聞いていただきました。この人はですね、千葉刑務所に2600通も手紙くれましたですよね。 この人なしに多分深川事件の運動もなかったんじゃないかって私気がしてます。私が作詞作曲するようになった佐藤光正さんとの間をつないでくれたのも彼女で、例えば北林谷江さんとかですね、その陽さん、伊佐千尋さんなど深川事件に関わってくださった文化人との間も取り継いでいただいてですね、なんと面倒見がよくて、本当にこうあの人の存在なしに今もなかったって気がするとですね、やっぱり本当に彼女に対する恩というのは今でも忘れていません。まあ、いつまでも元気でいただきたいなと思って思います。まあ、いつもこうなんですかね、こういう歌ばっかりじゃなくてですね、屋台酒っていう私の歌もあるんですけど、これ刑務所はね、皆さんご存知のように酒もタバコももちろん禁止です。女性もいない。まあ、大体こうその刑務所に来た人間ってね、酒飲みたい、タバコ吸いたい、女を抱きたいって言いますよね。率直に自由になりたいって。でまあその何ですかね、お酒一回だけ酒らしきものを飲めるんですよ。それはいつかと言いますと、3月3日ひな祭りの時に、甘酒が出るんですね。でそれがちょっと何ですかね、こう酒らしいっちゃ酒なんですけど、あの中にいるとまあお酒飲みたいな、そんな気持ちで自分がもし社会へ帰ったらこんな酒を飲みたいななんてことで連想して作った屋台酒、聞いてください。
駅の路地裏、屋台の日いいね、ぬくもりが優しさがいつも漂ってるね。幼なじみのお前と飲む酒は、あの恋をあの友を飲んで飲んで飲んで語る。コップだけ屋台酒、今夜は二人ずれ。盛り場外れの屋台の日いいね、安らぎが微笑みがいつも固くんでるね。仕事仲間と集って飲む酒は、愚痴も酔っていい、飲んで飲んで飲んで歌う。コップだけ屋台酒、今夜は大宴会。島の屋台の日いいね、寂しさが切なさがいつも寄り添ってるね。 一人しみじみ手酌で飲む酒は明日の夢遠い夢飲んで飲んで飲んで思うコップだけ屋台酒今夜もあの店で
屋台酒聞いていただきました。今は本当にこう好きに酒飲んでますけどね、お酒飲むたびにやっぱり父を思い出して、みんなとこうで信頼し合える仲間と一緒に、生きていられる幸せを感じてます。冤罪になった幸せを感じてます。どんな人生生きてもいいことはたくさんあるんで、年のせい大変な皆さんもいらっしゃるかもしれませんけど、ぜひ頑張って明るい明日を思い描いて生きていってほしいと思います。最後はいつも通りゆらゆら春をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。おやすみなさい。
雲の上の空の上にどこかどこかどこか春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんなそうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみに季節は流れゆく、空の下の人の、
そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井商事をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
ゆらゆら春は来るね。別れたり出会ったり季節は流れ